ラジオ510
ラジオ
510
ラジオ
510ラジオ
510
ラジオ
510
ラジオ
510
ラジオ510
ラジオ
510ラジオ
510ラジオ510皆さんこんにちは、こんばんは。はい、というわけでですね、ラジオ510スタートしてます。早2回目なのか3回目なのか、ちょっと今これ収録時点では全く考えてないんですけれども、緊張することもなく、盛り上げようと無理にすることもなく、進めておるわけですけれども、はい、順調にですね、この2回目ないしは3回目、ゲストの方とお話を無事させていただくという当初の目的は進めてましてですね、早速ちょっと今日今いただいている方にも、お声を出していただこうと思うんですけれども、
はーい。
ありがとうございます。すごい、名前紹介しようかなと思ったら先にはーいって来たんで、もう斜め上から声が飛んできた感じがして、僕はもうすごく今笑ってしまっておりますけれども、どうもかなみんさん、
こんにちは。
こんにちは、お元気ですか？
元気です。
今日はどんな気分でいらっしゃいますか？
そうですね、さっき後藤さんにサイクリングをおすすめしていただいて、はい、しまなみ海道を少しサイクリングしてきたんですけど、はい、あまり普段運動をしないタイプなので、はい、結構程よい疲労感っていうのと、うん、なんかちょっとか焼けたんかなっていう感じで肌が痒いですね。
焼けた、すいませんね、本当になんかこうせっかくこの道来たら自転車やでとかって言って自転車乗っていただいたのにもかかわらず、なんかいろいろそういう弊害がありまして、すいません。
いえいえ、
誠に申し訳ございません。
いえ、とんでもないです。もうこれこそがこうサイクリングの楽しみだなと思いますし、本当普段引きこもりなので、はい、引きこもりが多々あったなっていうのを、うん、感じていて、うん、本当1年分の運動したんじゃないかと思って、
はい
はい、すごい楽しかったです。
かなみんさんって、すごいごめんなさい、これもお部屋になるし、はい、普段引きこもりなんですか？仕事はされてるけど、はい、インドアってことです？
あ、そうです、そうです。なので家からコワーキングスペースの移動しかしないので、もうほぼ通勤、週に 3回4回くらいが30分って感じなんで、室内と室内って感じです。
室内、室内と室内、いいですね。
室内と室内でも行ったらずっと室内って感じです。
なるほど。でしばらく何時間か経ってからまた家帰るのに室内と室内ってことですね。
そうです、室内と室内です。
基本的に室内と室内な生活を。
そうです。
すいません、そんな中アウトドアを体験していただきましてありがとうございました。
すごい楽しい経験でした。
ちなみにどうでしたか、尾道も。うでも何回目、3回、2回目、3回目とかかな。
そうですね、人生で言うと3回目になります。3回目で
ワーケーションとして来られたのは
2回目です。
2回目ワーケーションとして来られたのが2回目っていうのも、
はい、
ワーケーションっていう言葉を聞き始めた時から比べてもう2回目って思ったら、
はい、
かなりのペースで今も来られてますよね。
確かにそうですね、それこそ人生初ワーケーションがこの道で、はいはい、で、そこから今2回目の尾道を入れて8回目、8カ所目のワーケーションになります。
ワーケーションもう8回してはるんですね。
そうなんですよ。
日本で今一番ワーケーションしてんちゃう？
いや、そんなことないです。デジタルノマドとかね、もう最近無拠点っていう人もいるくらいなので。
確かに、そっか、
はい、
それこそサブスクリプションのアドレスとかハーフとか、そういうサービスを使ってってことですよね、はい、デジタルノマド。はあ、でも多い方やと思うんやけどな。
まあ、そうですね、多分私の場合普段コワーキングスペースの運営をするっていう、
はいはい、
場の拠点を持っている、場の運営をする人が、うん、ワーケーションをする頻度としてはかなり高いんじゃないかなと思います。
確かにそれよくあんま考えたことなかったけど、確かにそうですよね、はい、バーの運営されてるんですもんね普段。
そうなんですよ。
それやのに、
はい、
外も出てると。
そうなんですよ、
場の運営してるのに場にいないと。
そうなんですよ。
すごいですよね、いい矛盾ですよね。
そうですね、まあ本当だからフリーランスっていう働き方のおかげかなっていうふうに思ってます。
前何やったかな、なんかで見たんですけどね、
はい、
場の運営してるほど外に出たがるというか。
いや、めっちゃそれありますよ。
やっぱりあります、
はい、めちゃくちゃあります。
かなみんさんがそんな感じ。
はい、
外に出たい、
外に出たいっていうか、いろんな外の面白いコミュニティだったり、面白いコワーキングスペースだったり、いろんな地域を見たいっていう気持ちが、多分バーを運営する人だからこそ強いと思うんですよ。
なるほどなるほどなるほど。やってるからこそ、はい、見たくてしょうがないんや。
そうなんですよ。
外ってどうなんやろうとか。
そうなんですよ。私の、お知り合いのコワーキングスペースの運営者の方で、さすらいのコミュニティマネージャーっていう肩書きの
誰や
人が
かっこいいですね。
いらっしゃるんですけど、その山下陽子さんっていう。
山下陽子さん、
はい、彼女はもう200件くらい行ってるっていう風に言っていて。
あ、マジ
っ
すか。
そうなんですよ。もうエントランスに入った瞬間、ここがいいコワーキングかそうじゃないかが分かるらしいです。
あ、そうですか、はい、入った瞬間、
入った時に
こう見すぎはって、
はい、入ってその受付をするみたいなところでの、はいはい、多分その体験設計みたいなところ。
すごいな。
そうなんですよ。もうぜひ尾道にも来てもらいましょう。
もう怖いですけどね。エントランス入らんとってくださいって言われるかもしれない。
もう猫がね、はい、尾道シェア入ってくるところに猫が何匹かいるので、
ね、
もうそれでね、
ウェルカム、ウェルカムキャットはもう出来上がってるんで、は
い、ウェルカムキャットにも、
ウェルカムキャッツですけどね、正確には。
あ、そうですね、キャッツにも、多分女性はメロメロだと思います。
ウェルカムキャッツに女性はメロメロ、尾道シェアですっていうキャッチコピーで。確かになぁ、ウェルカムキャッツか。
ウェルカムキャッツのいるコワーキングは、尾道だけ。
尾道だけ。ウェルカムキャッツいいな。ちょっとこれ流行るかもしれないです ね、 ね
ハッシュタグウェルカムキャッツで、ッ
ツWC でウェルカムキャッツ、
ウェルカムキャッツ
いいですね。もうコワーキング界隈の人もし聞いててくれたら、また後藤さんアホなこと言うてるわってウェルカムキャッツ。なるほどな。でもそうやっぱ入ったら分かるのかな。なんかでもコワーキングとかスペースって、はい、なんかこう場所の感じってありますよね。なんかこう馴染んできてる場所なんかなとか、まだできたてほやほやのこう新築感あるなとか。
そうですよね。
あれ不思議なんですよ ね、
ね、なんかこう本当に味と か、うんうん、なんか積み重ねてきたものみたいなのが伝わってくるみたいなのもいいなって思いますし、うんうん、本当になんか出来たてほやほやで、はいはいはい、新しくてピカピカみたいなのも行ってワクワクしますし、
は
い
は
い
は
い、
しますよね。いや面白いな。なんかこういう話が面白いなって言い合えるのは、例えば場所を見てるからなんだろうと思うんですけど。
そうなんですよね。だからやっぱり場所を持ってる人こそ外に行きたくなるっていう気持ちがあるんでしょうね。
すごいな。かのみんさんはもともと場所をやりたかったんですか。持ちたかったというかスペース。
あ、そうですね。私がそのコミュニティを仕事にしたいと思った時に考えていたことが、
はい、
人と場所と情報とチャンスが有機的につながるような場作りがしたいと思ったんですね。
人と情報とチャンスと、
チャンスと場、
あ、場が、
場がつながる、はいはいはい。やっぱりいろんなコミュニティがあって、まあ、はい、その私がよく所属していたのは、オンラインサロンとかなんですけど、はいはいはい、オンラインサロンもいい場所だし面白いなって思うんですけど、
いろんな人がね、
そうなんですよ。ただ多分私はその顔と顔の見える関係性みたいなのがすごく好きなので、そういうこう場が、まあ、リアルな場所でそういう関係性を作りたいなって思った時に、うん、その要素の中に場所ってすごく大事だなって思っていて、はいはいはい、こうその場所で人と人が出会う、そこにこう情報があったりとか、うん、チャンスがあるっていうのがすごく大事だなって思ってるので、うんうん、なので場の運営がしたいなっていう風に思ったっていう感じで、
そうなんです。
はで、それが一番できるのがコワーキングスペースなのかなっていう仮説のもと、うんうんうん、今動いてるって感じですね。
すごいな。思いを持たれて、ね、場所の運営とかコワーキングに関わられてるって、もうコワーキングプレイヤーの鏡のような。
いやいやいやいや、
僕もとりあえずなんかこう至ったところがコワーキングやったからみたいな、まあ、そこに山があったからみたいな、そんななんかかっこいい感じで表現しましたけど。そう、まあ、至ったのがコワーキングやって、結果的になんか5年ぐらい経ってしまったみたいな、はい、そういう感じで今まで至ってるんですけど、ね、
いやでもなかなかね、この業界5年プレイヤーもいないというか、5年プレイヤーってかなりこうベテランな感じがするような感じで、私も今で2年半くらい。
5年でベテランって言われるんですね。
いやそうですよ、私の倍ですよ。
いやそうか、まあ、今この2年3年の間に場所が増えたっていうのも一つありますよね、はい、要因としては。
うん、まあ、ちょっとワーケーションから離れてしまうかもしれないんですけど、
はい、全然全然。
でも、あ、まあ、そのワーケーションをしていく中で、私はそういう、こう、うん、場っていう、まあ、 コワーキングスペースってい こう点に関わっているっていうのがあって、はいはいはいはい、でも本当はもうちょっと面で関わっていきたいというか、
面で関わりたい、
はい、うん、やっぱりコワーキングスペースっていうのは町の中の一つの拠点でしかなくって、もっと町とコワーキングスペースだったり、はいはい、そこの地域にいる人とコワーキングスペースがつながればいいなと思っていて、うんうんうん、それが、うん、それを実現するためにはどうしたらいいんだろうっていうのを、うん、こう知るためにいろんな、はい、場に出てる、いろんな地域を見ている、旅をしてるっていうのが私のこうワーケーションの目的であって、はい、やっぱりこう後藤さんの動き方っていうのはそれこそこう面で見てるっていうのがあるので、私も、まあ、それこそこういろんな地域を見ていろんな人に会ってきて、うん、あ、やっぱり面で動けるようになりたいなって思いますし、こう今の仕事をしていても、うんうん、それはちょっとこう難しいんじゃないかなっていうふうにちょっと正直感じてるところがあるので。
そうですか、うん、
なので、まあ、完全にガラッとキャリアチェンジするつもりではないんですけど、うんうん、それこそこう来年は少しこう別のステップだったり、ちょっと別のこうチャレンジをしていきたいなっていうふうに今思っていて。
なるほどな、
はい、
いや来年のことなんでね、この
そうなんですよ、
そうなんですよ、いや違うんですよ、ポッドキャストで聞いていいか分からないですけど、来年ちなみにどんなことされようとしてるんですか、はい、っていうことに対して答えられへんかったら、ちょっと無音の時間を10秒ぐらい残していこうかなと思うんですけども。
いやいや、ありがとうございます。はい、むしろ逆にこのポッドキャストを聞いていただいている方で、はい、こんなことできるよとか、はい、ぜひうちに来てほしいとか、どこどこに行ってくれ、どこどこに行けばこのチャンスがあるんじゃないかっていうふうに思い当たる人がいたら、はい、もうぜひ教えてほしいなと思っているので、ちょっと私ここであえて言いたいなって思うんですけど、
はい、ありがとうございます。
うまく私も具体的なイメージはないんですけど、うそういうこう町づくり系の会社がこう、
はいはいはい、
施設運営とか公共施設だったりとか、はいはい、まあ、公共だけじゃなくてもそういうこう、はい、地域の場所だったり、うん、町のプロデュースをするような会社とか企画系の会社に行きたいなと思っていて。
なるほどな。
まあ、コワーキングスペースの上完全に離れたいとかそういうことは全く思ってないので、まだないんだけど、うん、なので、あくまでも可能であればフリーランスとして動きたいなというふうに思ってるので、はいはい、今自分がやってる仕事のポートフォリオを、うん、ちょっとこう移動させるというか、なのでコワーキングの比率を減らして、でそっちに行きたいなと思って、はいはい、
街づくり
とかですね。
なるほどな。
まあ、秋から青学のワークショップデザイナー育成コースっていうのに通うことになっているんですけど、はあ、そうなんです。
また新しく吸収されるんですね。
そうなんですよ、
さんは。
そうなんですよ、ずっとやりたかったことなので。
すごいっすね。
いやいやいやいや、まあ、オンラインのおかげでオンラインで通えるようになので。
なるほど、オンラインで通うんですね。
そうなんですよ。なので、まあ、そういうまあ、ワークショップとか、
はいはい、
ファシリテーションの技術をつけた上で、はい、そういう、 こう企画系の、うんうん、お仕事をして、は
い、していく、うん、
役立てていけたらいいなっていうふうに思っていて。
もうファシリテートってもうね、もう配信は、はい、配信の話もいいですけど、今日はワーケーションのって言ってたけど、はい、ファシリテートはもう1年だってオンラインでもされてるじゃないですか。
そうですね、はい。
もうレベルマックスなんちゃうかなって思った
んですよ。いやいやいや、全然です。
ほんまですか。
はい、まあ、それこそファシリテーションとかそのモデレーターっていう、うん、はいはい、ステージ作りについては、それも実は去年、うん、学びの場に行きまして、はい、
なるほど。
そうなんですよ、川原あずさんと西村総一郎さんがやっている、はい、モデレーターズ&ファシリテーションズっていう、はい、コースだ、講座を受けて、はい、今もその卒業生のコミュニティみたいな講座を受けていて、それこそこう月に1回フィードバック、課題をやってフィードバックを受けるっていうのを、はい、続けているので。あ、まだ
続けてらっしゃるんです
ね。そうなんですよ。でもやっぱりこうそういう風に学びながらこう実践形式でやっていくと、うん、本当に毎回いいフィードバックを受けますし、
すごいな。
し、定期的にその私の場合実践をする機会っていうのがフィーカっていうライブ配信であるので、
はいはい、
そこでこう今回良かったなとか、ああもうちょっとこうすれば良かったなとかっていうのが
毎回
できるので、こう学びとアウトプットのこう、
うんうん、
サイクルがこう、まあ、いい形であるなっていうふうには思ってますね、はいはい、でもまだまだやっぱりそういうお仕事としてやっていくには ちょっとまだまだだなって思うので。
本当ですか、走りで言うと。
そうですね、やっぱりこう、まあ、そこの講座にいる先生だったりとか、うん、まあ、こう自分が参加するオンラインイベントとか見てるの、プロの方々を見てると、はい、やっぱまだまだだなって思います。はい、
すごいわ、もうファシリテート学ぼうってすごいっすよね。
いや
怒られますって、こんな何も学んでへん、ファシリテートのファの字も知らん。
いや
昨日からなんかカナミンのカの字とかそんなんばっかり言ってるんですけどそう、今回のあれ滞在 かわいいこと一個も用意せへんかったんで、かなみんさんの彼女のかわいいは一個もないわ今回、すいませんっつって、本当平謝りの仕方やったんですけど
私それ言ってもらって、あの、はい、あ、かなみんにかわいい、かなみんの顔かわいいなのやっていうのに気づいて、はい、知れて、なんかちょっとね嬉しくなりました。
よかったです、今回の一つの学びということでね、はい、うまくまとめていただいて。
いや
そうそう、だけどすごいよな、ファシリテートのファーじゃない、いやなんだっけ、そうファシリテート、それこそそのフィーカーを、
はい、
なんていうのかな、まあそのいろんなゲスト、それこそコミュニティデザイン、あ、コミュニティマネージか、はい、されてる方とか、コミュニティをされてる方たちをゲストに招いてとか、もしくはこう話を聞きたい方とオンライン配信っていうのをずっとこうされてる中で、
はい、
あの企画はでもどういうこと、きっかけとか、どういう流れであれやろうやって思わはったんですか。はい、
ああそうですね、私の自分一人でやってるわけじゃなくて、うん、相方のアザーズと、
はいはい、
あの、はい、あ、相方っていうのはあのそういう、パートナーシップの相方の方ではなくって、はいはいはい、あの普通に仲良く、はいはい、友達としての
、はいはい、お笑いの相方でもなく、
そうですそうです、お笑い、はい、まあ、ちょっともうお笑いの相方にはだいぶ近づいてるかなと。
じゃあもう目指すところにはかなり近づいてこられてるんですね。
そうです、あの M1 グランプリも、
はい、マネージャーグランプリの M1、はい、
ま、マネージャーグランプリの、うん、M1 がもう見えてるかなと思うんですけど、まあ、あずあずと本当コワーキングで知り合って意気投合して仲良くいろんな話をしていく中で、なんか2人で何かしたいよねっていうのがあって、はいはい、2人ででもコミュニティについて、それこそこうコワーキングでも1日中、うん、アーダの今度語るくらいずっと喋ってて、うんうんうん、いやこれも流さなしゃあないんちゃうみたい なんかこのお二人の会話でとどめておいてももったいないし、なんかむしろこういうことを語れる仲間が欲しいよね。
はいはいはい、じゃあもともと二人でコミュニティってなんだろうみたいな、はい、あーなのこうだのっていうのを二人でずっとされてた
ん、はい、ずっと喋ってたんです。もうコワーキングスペースでみんなが仕事してる中、二人でソファーでお弁当を買ってきてずっとその話ばっかりしてるみたいな。
すごいですね、もうすごいピクニックないしは大学の休み時間みたいな、そういう
へーっとしてて、
それは、神戸でされてたんですか。
あ、そうです神戸のオンペーパーっていうコワーキングでやってて、はいはい、
ソファー談義、
ソファー談義をずっとしてて、
はいはい、
でなんかこうで2人ともそのオンライン、まあ、コロナになってオンラインになって、うんで、うん、でオンラインイベントとかをこうそれぞれ別の仕事で企画することとかもすごく増えてきたので、うんうん、まあ、オンラインの2人のこう技術をこう高めていくためにもやっていきたいよね、はいはいはい、みたいなのに、
はい、すごいわ。
そうなんですよ。であとそれこそこうコミュニティについてのこう配信だったりとか、うん、コミュニティについてのノウハウとか、
はい、
あのっていうのが今すごく増えていて、はいはい、まあ、コミュニティ自体がバズワードみたいな感じじゃないですか。まあそ
う
ですね、
今すごい増えてるというか、学びたい人も増えてるし、
そうですね、
その必要とされる人たちも増えてます
よね。そうなんですよ、うん、まあ、それはすごく嬉しいことなんですけど、うん、まあ、その中でなんか私たちがやりたいことって、そういうコミュニティとは何であるかっていうのを定義をするとか、ノウハウを伝えるとかではなくって、うん、私もわざわざもう現場にいて、うん、はい、一番しんどい思いを知ってる、
コミュニティの
しんどい思いを、しんどい思いを知ってるって言ったらあれなんですけど、
いいですね、いいですね、
日々葛藤しながら、
はいはい、
こう駆け出しのコミュニティマネージャーをしてるっていうのが、はい、多分私とわざわざのそのすごくこう同じようなこうレベルの段階、
はあ、
ステージ、
どんな葛藤があったんですか、例えば。
あ、もうそれこそなんかそういうコミュニティとはみたいなのを語り合いたいんですけど、
はい、
日々毎日のオペレーション業務だったりとか、はいはいはい、やらないといけないことだったりとか、
関係者とかですか、掃除も含めて、
まあ、そうですそうですとか、はいはい、イベントの運営だったりとか、はいはいはい、あのそれこそコロナの対応だったりとか、
もうありますよね。
もう日々そのコミュニティマネージャーをやってたら、あの後藤さんも、うん、あの
はいはいはい、
一番感じてらっしゃると思うんですけど、はいはい、毎日ジェットコースターじゃないですか。
そうですね、すごい、あの昔の近畿キッズの曲みたいでしたね。いや本当に、なんと、まあ、なんとかはジェットコースター。そうなんですよ、そうですね、
日々ジェットコースターのような毎日で、はい、止まることなく、それこそ
ジェットコースター確かに
なんていうかこう、
で登ったら止まり、登ったら降り、登ったら降り
のそんな感じですよね、はいはいはいはい、でしかもコワーキングスペースとかリアルな場所を運営してると、はい、すごい、あの私後藤さんを見ながら、はい、私って普段そんな感じなんやなって思うんですけど、
は
い、あの
僕どんな感じに見られたんですか。
私と喋ってる時も常にパソコンと周りのいるコワーキングの様子をずっと見てるんですよ。で私も普段そんな感じなんですよ。
そうですね、
なんで恥ずかしなって、いやいやいや、でそれが多分コミュニティマネージャーなんですよね、はいはいはいはい、だからあの最近私それこそ在宅の日とかがそれこそコロナによって増えて感じたんですけど、はいはいはい、コワーキングにいる人、はい、家で仕事してる人の消耗具合が全然違うんですよ、
はい、あ、え、違いますか。
違います。
じゃあ利用者さんのってことですか。
あ、私自身のエネルギーの、
自分自身の疲れが違う。
そうです、そうです、疲れ方が全然違います。
コワーキングにいるときは、
あ、もうなんか360度常にアンテナを張って、はいはいはい、しかもスラックもメッセンジャーも動いてるみたいな、
はい、はい、そ、まあ、そうなりますよね。
なりますよね。でも目の前に人がいるみたいな、
人がいるし、はい、
ポイントがあるみたいな。
あ、そうですね。でお客さん急にいらっしゃ
る、ね、そうです、そうです、そうです、
はい、はい、
っていうジェットコースターを回してる。
確かに言われてみればジェットコースターですね。
ジェットコースターですよね、はい、っていう、まあ、ループの中身ってすごい、はい、まあ、ドゥーイングが忙しい日々を過ごしてるじゃないですか、は
い、
今時のことで、今時の言葉で言うと、は
い、
ドゥーイングがすごい、
そういうふうに言うんですね。ドゥーイングが忙しい、
ドゥーイングが忙しい。
なるほど、一個勉強になりましたね。
なんかビーイングとドゥーイングとかっていう議論があるじゃないですか。
すごいありますね。
ありがたみたいな、ね、っていうと、はいはい、こうすごいコミュニティマネージャーとドゥーイングが忙しい仕事だなって思うんですけど、でも本当はこの仕事を楽しく自分のために続けていくにはビーイングが必要なんですよね。
なるほど。
で、そのでもビーイングについて考えたりする機会っていうのが、うん、ジェットコースターの中ではないんですよ。
そのビーイングっていうのは結局自分はどんなとかっていう、あの存在感とかそういうことなんですかね。
自分がどうありたいのかとか、自分が何を大事にしているのかとか、コミュニティマネージャーとしてどうありたいのかとか、はいはいはい、コミュニティにどうなってほしいのかとか、はいはい、まあ、会社にどう関わりたいのかとか、はいはいはい、
自分の存在とかあり方と
か、ね、そうです、そうです、自分のあり方っていうのが多分本当は大事で、はい、なのにそれを考えたりとか、そのコミュニティとはっていうすごく大事なことを考える時間がないくらい多分毎日が忙しい、
ドゥイングに忙しく
なって、ね、ドゥイングに忙しい、ジェットコードゥイングのジェットコースターに乗ってるんですよ。
なるほどな、我々はドゥイングのジェットコースターにも縛られてしまってるわけですね、日々
っていうふうに思うと、じゃあちょっと、はい、その駆け出しのコミュニティマネージャーだからこそ、それこそ週に30分でもいいので、うん、コミュニティについてじっくり語ったりとか、考えたりとかする、そのノウハウじゃなくってコミュニティって何が大事なんだろうとかっていうのを考える時間が必要だよねっていうコンセプトで、あのフィーカっていうのを始めたんですよ。
なるほどな、
はい、
じゃあもっと言ったら、そのドゥイングに忙しい人たちのためのフィーカであるかもしれへんわけです、
ね、かもしれないですよね。
そのフィーカってもともとそうですよね、ちょっとコーヒー飲みながら。
そうなんですよ。
なるほどな、
はい、なのでやっぱりノウハウに関する質問ってあんまりなくって、
はいはいはい、
逆に何がしんどいですかとか、
はいはいはい、
こういう時どうするんですかみたいなっていうの、
自分たちが下手したら相談しに行く相談会みたいな感じですね、
くらいの質問、特にそのどうやってメンタル止まって保ってますかとか、
はいはい、結構リアルな質問しますよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
現場目線ですもんね。
そうなんですよ、っていう、それこそ駆け出しのコミュニティマネージャーの人がノウハウとかじゃなく、
はいはい、
どうありたいかっていうのを一緒に考えるような場が欲しいなと思って始めたって感じですね。
いいですね。もう1年ぐらいですか、はい、1年経ちましたよね。
そうですね、1年経ちましたね。
すごいわ。
いやいやいや、
誰をファシリテートとかはあるけど、はい、とりあえずまずはドゥーイングのビーイングなんや。
そうなんですよ。
そういうことですね。
そうなんですよ。で、なんかやっぱり私自身がすごくコミュニティを仕事にしながら、コミュニティの仕事が難しいっていうわけではないんですけど、うん、なんかそのフリーランスだったりとか、こう自分の働き方を作るっていう中で、うん、まあ、もちろんこの1年結構 落ち込んだ時期もあったりとか、いろんなことを考えた時期もあったし、だからこそ本当にこう在り方とかビーイングみたいなことが大事だなっていうふうに思うし、なんかそのコミュニティっていう言葉のなんか捉え方とか、そのなんか重要性っていうのがすごくこう自分の中で変わってきたなっていうのがあって、やっぱりそれを本当にフィーカをしたりとか、それこそいろんなワーケーションでいろんな地域に出会って、いろんな人と見て出会ってっていうのがすごく大きいので、なんか本当にだから私ワーケーションっていう言葉をいろんなところで使ってるんですけど、もうワーケーションもコミュニティもなんかキャリアなんですよね。
はあ、行き着くところというか。
そうなんですよ。
深く、まあその奥にあるのがというか、
そうなんですよ。キャリアとか生き方だなっていうふうに思っていて、そう、在り方とか。
どういう瞬間に感じはるんですか、これキャリアやわって。
そうですね、まあ、昨日とかまさに本当に感じたんですけど、まあ、尾道って、まあ、本当恥ずかしい話なんですけど、一番最初に来たのが私元彼と一緒に来たんですよ。
で
それこそ元彼と付き合ってた、元彼と別れたことっていうのが、私にとってはすごい人生の大きいターニングポイントだったんですね。
まあ、恋愛のありますよね。
そうですね、でそれこそその時の私はなんか我慢をして、そこそこの幸せをなんか買う、結婚ってそこそこの幸せの安定を買うことやみたいな、すごい昭和的な、
すごい昭和的、そこそこの安定を確かに思ってはったわけですね。
と思ってたんですよ、はい、ちょっと今の私をね、知ってる人が聞いたらはーって思うかもしれないんですけど、そういう私がいたんですよ、初めての尾道に来た時は。
僕もびっくり、予想だにしないワードが出てきたんで、そこそこの安定と、なるほど、平和でしたっけ、幸せを
我慢で買うみたいなのは結婚だと思ってたんですよ。
すごい辛いワードやな。
そうですよね。っていう時期があって、それこそその失恋をきっかけに、なんか人生の豊かさとか幸せについて考えた時に、コミュニティかもしれないっていう、人とのつながりかもしれない、まあ、それは結構有名なというマナ、リサーチで、人生の幸せっていうのは、関係性リレーションシップで決まるってい う, こうリサーチがあるんですよ。 TED のプレゼンテーションがあるので、もしよかったら聞いていただければと思うんですけど、その TED 聞いて、あ、もうそうやろうなって、それ一人で行っても二人で行っても幸せな自分になる必要があるなって、とかっていうふうに思うようになって、そういう オンラインサロンに参加したりとか、英会話の活動に参加したりみたいなのが始まったきっかけになったんですよね。まあ、その彼と別れたことが、っていうのを
きっかけに、
そうなんですよ、っていうのを、まあ、昨日ちょうどお父さんにお勧めされて泊まったホテルが、元彼と泊まったホテルだったんですよ。
いやもうほんま言わすみませんでした、本当。なんかその説は
ちょっと面白い、
何の配慮も できず、可愛いの彼女も提供できず、本当にもう誠に申し訳ございません。
いやなんでそこにもう一度来た時に、なんかそんなことあったよなっていうのを振り返ることができて、しかもなぜか後藤さんのお友達が連れてきた知り合いの人と、横山さんっていう私のお世話に、私がコミュニティを仕事にし始めた時にめちゃくちゃお世話になった、あの人にたまたまなぜか尾道で会うっていう経験をして、
すごいですよね。
そう、すごい本当に、その方を目の前にした時に、その当時モヤモヤしてたというか、こう、駆け出しだ、何者でもなかった私に対して言われたことをすごい思い出して、で、まあ、それこそ昨日夜一人でこの自分の2年間っていうのを振り返りをしながら、
すごい、そんな時間もあったんですね。
そうなんですよ、やっぱワーケーションのそのいいところって、その日常のそのドゥーイングのジェットコースターが一旦離れて、仕事はするんですけど、やっぱりちょっとこう端末ができるというか、やっぱり、
まあ、自分のちょっと離れた時間ができる
で、自分だけの時間が、そうなんです、作ることができるので、そういう自分の時間にそういう過去の自分とかこれからやっていきたいことっていうのを考えたりとか、まあ、ここでそういうの経験することを、まあ、その後藤さんが連れてってくれるお店だったりとか、その活動とか、まあ、それこそサイクリングをすることっていうのも、なんか私にとっては本当に、めっちゃ恥ずかしいんですけど、 私にとっての幸せは、かつてはそれこそクーラーの効いた車の中から、はいはい、島並海道の橋をブーンって走って、まあはいはい、あのミスチルを聞きながら、
はいはいはいはいはいはい、ちょっと気持ちのいい海を見て、
そうですそうです、
はい、橋渡りながらすごいいいよねって言って走って、
すごい綺麗ねっていうのが私にとっての、はいはいはい、あの幸せだったんですけ
ど、
いやいやもう自分で自転車こぎながら波の音を聞いて虫の音が声を聞きながら、
ちょっと肌を焼きながら、
そう肌を焼きながら、はい、太陽の光を浴びて、はい、もうあの上りを頑張ってガーって漕いだ後に下り坂をカーってこう、はいはいはい、切るこの潮風の気持ちよさみたいなのが、はい、めっちゃ幸せやなって思って、
あ、ほんますか、
あ、そうなんですよ、だからなんかすごく幸せとか、でもそれこそこれってウェルビーイングじゃないみたいな、
そうですよね、帰られてびっくりしました僕第一声がこれってウェルビーイングですって言われても、尾道に来られた方で初めてこれってウェルビーイングですよねって言われたんで、
いやいやいや、まあ
ね、どれがのどれもこれのこれも気になるしウェルビーイングの意味も気になるし、
いやそうそう、まあ、ウェルビーイングもね最近のバズワードかなって思ってるんですけ ど、あのいやすごい、
なるほどな、すごいいい時間というか、
いい時間を過ごして、なんかその体験をしたことで、あ、自分のそういう幸せだったりとか、こう、うん、なんかこう生きがいとかあり方とか、こうなんか、あ、運動不足やなみたいなことを感じることも、
自分の状態をね確認してるわけですね、
っていう、なんかこう自分を知る機会になって、なんかそれって本当にキャリアだな、キャリアというかこう働き、なんかキャリアイコール働くとか働き方って訳すとすごくもう、
はい、昇進とかね、そういうことではなくて、
だけではなくって、なんかこうライフキャリアというかこう、はい、人生を考えるみたいな時間だなって思っていて、はいはいはい、
まあ、自分の変化だったりとか、そうなんですよ、昔と見比べたりとか、そういうことってことですかね、
そうなんですよ、でなんか本当にこう普段それこそこう忙しい中でいろんな学びを得たりとか、なんかインプット、普段インプットしていることをこの体験をしながらこうアウト、あのスループットしてるっていうんですかね、なんかこう自分の中で浸透させてるみたいなのがすごくあるので、なんか本当にワーケーションってキャリアだなって思うし、あり方だったりとか、まあ、うん、コミュニティもそういうところがあるなと思っているので、
すごいわ、いやかなみさんすごいっすわ、なんか
いやいや、
なんやろ、すごいこう30分という短い時間の中の文字量と情報量と、はい、その現代の課題悩みとか現代こうありたいみたいなのがこう、いやもうほんま詰め込んだなぐらいの情報量をいただいたからすごくて、はい、なんやろな、なんかこれ見たらいいのにみたいな、そういう配信になった気がして、はい、なんかこう最近のなんかこうコミュニティとかワーケーションとかキャリアとか悩んでる人は、はい、とりあえずこれ聞いといたらなんとかなるみたいな、なんか悩まれて後藤さんなんかそういうのないですか、いやこれ聞いといてくださいよって言ってこう
ですか、
ラジオ510を紹介しつつカナミンを伝えていくというか、いやい
や、じゃあ私のポートフォリオにしておきますね、
いいですか、
はい、
ぜひあのその時はちょっと元彼っていうワードも全部ついてくるんですけど大丈夫ですか、
大丈夫です、
大丈夫です かあの可愛いがないですなかったすいませんみたいなのも全部乗っかってくるんですけど、
確かに、いや全然大丈夫です、あのありのまま、
ありのままですね、ままで、ウェルビーイングですね、
はい、
ウェルビーイング
、
すごいな、もうドゥーイングとか言いすぎてもう言われへんくなってるすごい一周回って、それがもう全てそれがウェルビーイングっていうことで、はい、すいません、すごい笑ってくださって
ます、ね、すいません、あのカタカナ使いすぎて何言ってるかわからない人になってるなって思うんですけど、はい、
いいですね、
ルー大柴的なキャラクターで許してもらえたら嬉しいなと思います、
ありがとうございます、はい、それタイトルにしようかな、カタカナいっぱい出てきますっていうタイトルでもいいです
けどね、
いやすいません、いやでもありがとうございます、すごいなんか雑談なのか振り返りなのかわからへんけど、あのすいません、楽しく時間を過ごさせてもらってありがとうございます、
いや私も楽しかったです、
ありがとうございます、じゃあちょっとこんな感じであの編集うまくまとめてみますので、
はい、
はい、今日はすいません、ありがとうございます、
ありがとうございました、
またちょっと神戸で会いましょう、
はい、
神戸か神戸じゃないどこかで会いましょう、
あ、そうですね、
はい、
あのまた第2弾
ぜひ、
はい、
ジェットコースターメンテナンス中にまたビーム探しに行きますの です、
ね、
よろしくお願いいたします
、はい
はい、ありがとうございます、使い方っていうか分からへんけどこんな感じということで、
はい
はい、すいません、ではありがとうございます、
ありがとうございます。